大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、関口さんの話題に入る前に一つお知らせをさせてください。先週三浦淳さんからいただいた MJ's Fest in 富山、三浦淳さんの大回顧展になりますけれども、このチケットをペアで25組の方にプレゼントいたします。開催日程は7月6日から9月1日まで、場所は富山県の富山市民プラザです。ご希望の方、三浦淳さんチケット希望と書いてメールかファックスで今すぐお送りください。メールの方はgolden@joqr.net golden@joqr.net、 ファックスの方は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151。 当選者の発表は発送をもって返させていただきます。すいません、関口さん、それでは今日お願いします。
これ、はい、富山結構敷居高いよね。
富山、夏、富山で行われます。
夏の旅行で富山に行くついでにこれも見ていただければ、まあ、ということですかね。はい
はい、はい、お待たせしました。
はい、じゃあ話は変わって、またおすすめの本を持ってきたんですけれども、
はい、今日は何ですか。はい、
今回はですね、一冊すごくおすすめしたい本があったので、そこからつなげてテーマとしては、はい、まあ、昭和から平成の、食べ物を振り返る本ということでご紹介したいと思います。
はい、昭和から平成、平成から令和でなく、
うん、
昭和から平成に変わるとき、
はいはいはい、っていうのは夕日に赤い町中華という本をご紹介したいなと思いまして、北尾トロさんの、本なんですけれども、これが町中華、まあ本当にそこら辺の普通に住宅街とか、普通に町にある高級でもないし、チェーン店でもない普通の中華屋さんで、中華なんだけど、カツ丼とかカレーライスとかもあったりするっていうような、そういうお店を、そうなんですよね、北尾さん、ご自身が訪ね歩いて、いろいろ本出されてるんですけれども、今回はですね、この夕日に赤い町中華っていうのが、いわゆる食べ物屋さんのガイドブックでは、とはちょっと違ってですね、とにかくずらずらお店が載ってるっていう本じゃないんですね。載ってるのって主には5点だけ、5箇所だけです。じゃあその分何を書かれているかっていうと、それぞれのお店がいつどういうところから成り立って、どういうふうにこのメニューを作ってきて、今実際に包丁を振るってる方っていうのは何代目でっていうような、そのお店の歴史、今日に至るまでのところを一点ずつ丁寧にお話を聞いていくと、
ちょっとルポルタージュ風なんですかね。
そうですね、はい、でそうするともう浅草の方で始まった大商圏から、今つけ麺で有名な大商圏さんにつながってたりとかですね、当時のこう今のフランチャイズとは全く違うのれん分けっていうシステムがかつてあったと思うんですけど、そこで働いてた人が、行ってらっしゃいという感じでのれん分けして、別にそれで
お金、うなぎ屋さんとか多いよね、のれん分けはね、はい、
なんかそういう別にのれん分けしたからって、フランチャイズみたいにお金を納めたり、なんかルールがあったりするわけではなくて、ただ仲間として増えていくみたいな、そういう時代みたいなの
も、同じ屋号を使っていいよみたいな、
そうですね、
あったよね、確かね。
だ
から
結構その町で、その町では有名でも、誰もがこうわざわざ遠くから訪ねていくような、こうラーメンの有名店とかっていうわけでもないっていうところに、でもその何代も前の人たちが昭和の時代だったり大正の時代だったりっていう頃に新しい飲食店を始めようっていうところで中華屋さんを始めた。でそれがだんだんこう人気を高めるためにいろんなメニューを取り入れていくうちに、なぜかカツ丼が定番メニューになっていったり、カレーライスがあったりっていう、オムライスがあったりっていう、そういう工夫がいろいろ書かれていて、非常に歴史を楽しく読める本という感じで、
この間面白かったです。谷中行った時、町の中華屋さんに入って、冷やし中華を食ったんだけど、それがもうさ、レトロっつうかさ、昔のナルトの散ったさ、なんかさ、ちょっと酸っぱいようなさ、
酢醤油の
さ、
甘いね、
もう懐かしくて涙出そうな味だったよ。あるんだ今時こんな
冷やし中華みたいな。
そうそうそうそう、いやちょっとあれにはやられたけどね。
ありますね。
なん
か
歴史
そうなんですよ。なのでこうなんか単にこう普通にインターネットで食べ物屋さんの情報を検索すると、うん、何が美味しかった、何がいまいちだった、コスパがどうっていう話しか出てこないんですけど、うんね、そうなんですよ。でもそれを作ってる人たちの、はい、歴史っていうのが
読みやすいです。最初の入りも
めっちゃ面白かったです。は
い、夕日に赤い町中華っていうだけあって、うん、表紙も帯も赤いんですね。
そうですね、はい、真っ赤な本で。
朗読お願いします。
あ、そう。僕は町中華は第二次大戦後に発生し、高度成長期にかけて定着していった戦後生まれの大衆的な中華食堂だと考えている、うん、なるほど。もっと読む？いいよ。どうする？
読んで、
まあ、漠然とした捉え方になってしまうのは、我こそ元祖であると主張する店がないことや、町中華的メニューを開発してスタイルを完成させたカリスマ料理人が見当たらないからだ。ね、いいね、うん、そういうなんかこう町の、うん、あのまあちょっとあそこ行ったらうまいよとかとかね、そんなんじゃないね、う
ん、なんかね、うん、なんか情報もそんなにみんながなんか情報通の時代じゃないからね。
俺たちの頃あのあれだよね、あの中野の栄町ってところにあった中華料理さんのラーメンは80円ぐらいだったからね。あ、もう80円のラーメンだから、
いいよね。
なあ、よかったな。
昔はうまいっていうのは口コミだったからさ、うん、口コミって本当はさ、うん、顔と名前知ってる人からの、うんうん、情報だったじゃない。
そうそうそうそう、
今もさ、うん、顔も名前も知らない人が口コミじゃんと思って、
うんうん、そうだね。こういうなんか戦前からの流れ、なんかあれだよね、なんか上野の地下街とかね、
はい、
うん、ああいうところも前からやってるこれって
ありますね、
うん、出てくるよね、はいはい、ああいうのがやっぱりなんか本当になんか、はい、まあ、俺なんかの年だとしみるよ、うん、もう、はい、昔のなんかぐちゃぐちゃのチキンライスみたいな
ぐちゃぐちゃのチキンライス、
こういろいろ発見があって、なんか今ってラーメンにこう煮干しとかで味付けるの普通ですけど、でも考えてみたら中華料理なのになんで和風の出汁入れてんだっていうのも、なんかこれに出てくる丸長さんっていうお店が、丸長の長長いっていう字なんですけど、長野出身の方が創業者らしくって、長野のお蕎麦の調理法からそのつゆの返しっていうのが中華そばのに入ってきてみたいなのがきっかけになってたりとか、意外とそのルーツって知らないなっていうことがいっぱい入ってて、すごく面白い本だったので。
ちなみに来週の火曜日、はい、北尾トロさんメインディッシュでゲストでいらっしゃる。
あらまあ、
あらまあ、
はい、
じゃあ読んだ方がいいですよと
思います。
そうだね、
はい、
はい、うん、で同じようにほぼ同じ時代をたどる本なんですけれども、はい、今度は学者さんの本で、うん、湯沢のり子さんという方の本の、うん、7袋のポテトチップスという本です、
うんうん、
サブタイトルに食べるを語る胃袋の戦後史ってあるんですけど、
う
ん、はい、まあ歴史学者さんとかの本なので、うん、普通だったらこう戦後の食物の歴史をたどるって言ったら、こう統計でこの年は何キロしか取れなかったみたいな話とか数字の話になってくると思うんですけど、この本はちょっと趣向が違ってですね、その当時ごとのいろんな小説とかエッセイとか、あとはアンケートみたいな一般の人の言葉が直接文字で残っているものをたどって当時の歴史をあぶり出そうとするものなので、うん、まあ、数字以上にさっき大竹さんがおっしゃってた、うん、冷やし中華食べた時のすごい酸っぱかったみたいな話っていうのが生の当時の人たちの生の声で出てくるので、うん、またただの歴史書と違う面白さがあったりします、うん、戦争中の話も、うん、まあ、普通に食べるものがなかっただろうっていうのは、うん、まあ、みんな知ってるんですけど、はい、そういう中でこう例えば戦地でですね、出撃の前夜に上官から、我々にも損害が相当出るだろう、あり合わせの材料でうまいものを作ってやってくれと言われた兵士があるものを作るんですが、うん、その言われた兵士っていうのが、うん、 帝国ホテルの、料理長をやっていた村上さんがだったっていうことがあって、でじゃあそこで何を作ったかっていうと、みんなに何食べたいかって聞いたら圧倒的にカレーだったと。でそこにしかも偶然って書いてあるんですけど、そんなことあるのかと思うんですが、先輩がカレー粉1ポンドを買っていたと。
本当にか。
そうなんですよ。すごい。だからあの中国の前線でもそういう食べ物がないだろうなっていうのは想像つくんですけど、どっかでそういう食べカレー粉売ってんだとか、それを買う隙があるんだとか、でそれをみんなで作って、あのもう本当に奪い合うようにみんなで必死で食べるみたいなシーンが描かれているので、学者さんの本でありながらすごい生の温度が伝わってきて、あのどういう時代にどういう食べ物が入ってきたのかっていうのがすごく分かる面白い本でした。あ
の文献から拾ったお話なのに、なんか小説みたいなドラマみたいなお話
にも、ね、
聞こえますよね、はい、
なんか しみるつが、ね、入ってくる文字が、
はい、うん、うちの袋、俺がちっちゃい時に、あれ、まあ、あのお菓子なんかあんまりなかったんだろうね、お金もなかったんだ、片栗粉をさ、こねるんだよ、
片栗を
こねて、砂糖を入れて、なんかあれ片栗だと思うんだけど、ちょっと半透明な海苔みたいになるね、それがおやつで食って、多分そんなことみんなどこのうちでもやってたのかね、なんかこう普通のなんかこうサラリーマンの家庭の話だけどね、うん、やっぱりそのなんていうのかね、時代の中の、はい、こんな話聞くと急に頭の中に
思い出が
広がっちゃうね、はい、でもね、
多分平成生まれの人には平成生まれの人でそういう記憶がある
かね、あるかね、あるの、いやもう無理、平成はもうみんなお菓子食べてんじゃないのそこら辺の
初めてシナモンロールを食べたあの日みたいな思い出があるんじゃない
か、あるのかね、
はい、ぜひあのね、7袋のポテトチップスもお読みいただきたいと思うんですけども、次回、関口康彦さん登場してくれるのが7月の11日木曜日なんですけど、その時にあの芥川賞直木賞の予想をしていただいて、
うん、
で17日の発表を、
あ、今回直木賞、そうですね、
全員女だ、
はい、
来たね、やっぱり
やっぱりそうなるかなと思った通りになっちゃったの、一人もいないんだもんね、男の人ね、
あとこれも進めるの忘れ、あで時間なくなっちゃいました、ね、平松さんの、
はい
はい、これ私載ってますよ、
どれ、
ね、はい、私インタビュー受けて、それがなんかインタビューがなんかインタビューが本になって、はい、まさか本になるとは思わずに普通にペラペラ喋っちゃったわよ、
うんうん、本になっちゃったの、
本になっちゃった
、じゃあまた機会があったら紹介、
なんかだいぶ前、はい、だいぶ前にインタビューされた、もうだいぶ前の話なの、はい、時間が来ちゃいました、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんでした、
ありがとうございました、
どうも。